どうもどうも。
2回目だね。年明け2回目。
年明け2回目。前回ね、はい、マムアンちゃんの話したんですよ。覚えてます？
うん。覚えてますよ、マムアンちゃん。
でね、マムアンちゃん玄関マットみたいなやつを。
かわいかった。
かわいいでしょ。
うん。
あの時ね、一緒に、
うん、
あのマムアンちゃんのクッションみたいなのを買って、
はい、
あとその保温タンプラー、ね、タンブラーみたいなさ、
やつ
も一緒に買ったって言ったじゃん。
言ってたね。
で実はあの時一緒にネットでもね、うん、僕買ったものがあったんですよ。マムアンちゃんの
めちゃめちゃマムアンちゃん買うじゃん。
めちゃめちゃマムアンちゃん買ってる。これね、何買ったかっていうと、
うん、分かった。まず、
はい、当ててください。
マグカップ
買ってません。マグカップはね、マグカップ買ったら1個割るからって言われてるから買いません。
そのパターンか。俺クス買ったら1個捨てるからって言われてるやつでしょうか。
マグカップもう買わないでって言われてるから。
あ、わかる。マグカップ言われるよね。
そう、もう1個買ったら1個割りますって言われた。
捨てるじゃなくてね。
そう、
目の前で思い出とともに葬り去られるのね。
そうそうそう。
あ、かわいそうに。
割と心にくるやつ、
ね。わかった。ステッカー。
ステッカーはね、あ、スタッ、あ、でもステッカーはそれこそね、
うん、
買ってないんだけど、ついてきた。
あ、なるほどね。
そのニコアンドのコラボのやつ、
うん、
買うとさ、その商品タグってあるじゃん。
あるね。
そのタグがそのままステッカーになって
る、うん。へえ、考えられてるね。
そう、だからそのね、ステッカーを手に入れた。
へえ。
初めだから買ったものはね、なんかね、こうポスター。
あ、なるほどね。
飾るやつ。
え、紙の？
紙の、なんか割とかちょっと硬いやつ2枚ともう1枚買ったんですけど。
はい。
と、あと、マムアンちゃんの T シャツ買いました。
わかるかも。でもあれ逆にちょっとおしゃれかもしれない
でしょ。あの絵柄、本当にでもあの絵柄の
T シャ
ツ、白 T、 なんかかわいいなと思って。
あ、そうなんだ。それ T シャツでいくらぐらいなの？
あ、別にそんな高くなかった。3000円ぐらいじゃない？
あ、普通だね。へえ。
で、
うん、
あ、でね、そのポスターなんだけどね、
うん、
こう、まあいろんなそのなんていうの、その漫画家さんの絵が描かれてるんだけど、
うん、
下にね、なんかこう一言みたいなのが書いてるんですよ。なんか、うんうん、なんていうの、詩じゃないですけど、
うん、
なんかこう一番上に英語が書いてて、うん、その下に、
うん、
なんだろうね、バンコクタイ語かな、
あ、はいはいはいはい、
が書いてあって、で韓国語書いてあって日本語書いてあるみたいな、こう4カ国語で使える、 なんか
ちょっと、あの日本語のあれみたいな感じだ。
そうそうそう、うん、それこそ前言ってたスヌーピーの漫画みたいにさ、
うん、
英語書いてあって下に日本語書いてあるみたいな、
うん、
4コマ、
うんうん、じゃあかる。
そんな多分感じなんだよね。なんかこう、うん、まあ、日本語だけで書いてくれていいんだけどなと思うんだけど、4カ国共通で売れるようにしてるのかと。
そうじゃない。
とで、それでね、なんかこう、うん、あのラムちゃん、わかります？
わかるよ。
なんかラムちゃんみたいな、あの、ヒョウ柄の、
うん、
なんかこう、上と下の、ブラみたいな下、女の子が木に座ってて、
うんうんうん、
で、そのポスターの絵には、言葉でね、かっこよさではなく、優しさに惹かれるって書いてある。ちょっとよくわかんないですけど。
え、かっこよさではなく、優しさに惹かれる
っていう言葉。
ああ、なるほどね。
もう一枚のポスターの言葉はですね、なんかこう、かわいい女の子が傘を差してるんですけど、
うん、
その言葉がね、嫌いな日に一つの愛をありがとう。
なんか深そうで。
で、なんかね、これはね、うん、空からよくわかんない、なんか硬いものが降ってきてて、
うんうんうん、
で、ま、その女の子の隣にいる、なんかキャラには頭に突き刺さってんだけど、ハートのかけらみたいのが、なんか灰になった、ハートのかけらみたいな。
灰になった、灰
が落ちてきてて、それを傘で受け止めてる中、一個だけ、綺麗なハートが落ちてきてる絵です。
あ、なんかちょっと 嫌なことがあった日に一個だけこう、なんか、
愛をありがとうっていうね。
なるほどね、
いうことなんですね、
まあ、中国なんですけど。ちゃんとその絵と、
あ、そうそうそうそう、
言葉が一応リンクしてるんだ。
そう、人、そうで、人間だものって書いて
ある。あれ、急に。
あ、いや、そうです
ね。あ、そうか。びっくりした。いや、そうだよね。なんか最近すごい思うのはさ、
うん、
そのまあ、なんだろう、今のマムアンちゃんの話もそうだけどさ、
うん、
結構ツイッターでさ、
うん、
みんな反応してくれてたじゃない、
うんうん、
なんか調べてくれた人とかさ、
あ、そうそうね、
実際見ましたとかさ、
うんうん、
買いましたとか、
うんうんうん
うん、なんかそれで実際にこういいと思ってくれた人もいるわけじゃん、マムアンちゃん、
うんうんうん、
なんかさ最近すごい、あの 昔からよく言われてるのはさ、
うん、
なんか AI によって人間の仕事が奪われるみたいな話あるじゃん。
うんうんうん。
なんか何年後かには半分の仕事がとかさ。
うんうん、
まあよく言われてるじゃん。ね、実際はそんな減ってなか、減ってないんだけどさ、
うんうん。
むしろ増えてんじゃないかみたいなこともまああるんだけどさ。
うんうん、
まあ確かにまあ AI の発達によって仕事が減るのはもう確実じゃん。
うん。
なんかね、例えばレジ打ちだけだったらいらないとか。
まあ無人化できるものはあるからね。
そうそうそうとかさ、まあ言ったらさ、なんていうのかな、こう、じゃあ将来自分の子供がさ、
うん、
こう何かこう、役に立つスキルというかさ、何かをこう習わせるとか、
うん、
何かをさせるんだったら何がいいんだろうって思った時にさ、
うん、
もちろんまあ大前提やりたいことっていうのはそうかもしれないけど、
うんうん、
なんかこう、なんだろう、道として残しとかなきゃいけないものってなんだろうって思った時に、
うん、
なんかそのまあ仕事なくなるなからない、ならないみたいな話で言うとさ、
うん、
多分世の中を便利にするためのものっていうのは多分どんどんなくなっていくと思うんだよね。人間がやらなくても、そう。いや、人間がやらなくてもいいと思うんだよね。
うんうんうん。
多分 AI って何のためにあるかっていうと、人が楽するためだと思うから、基本は人間が楽する、便利になるものは AI に変わっていくと思ってて。
うん、なんかよく言うのはさ、Amazon のさ、例えばなんか、うん、倉庫の仕分けとかでさ、うんうんうん、なんかパワーアームみたいなさ、
うんうんうんうん、
なんかガンダムじゃないけどさ、そうそうそうそう、あれに乗っ、ね、とか、ね。
うん、そう、よく言うよね、もうそれもさ、便利。にするためにさ、機械化するみたいな話じゃん。うん、なったらさ、ね、多分さ、心を豊かにするみたいなところって人間にしかできないじゃん。
まあね、まあ、まあ、まあでももう人間自体がもう機械になったら別に心もなくなるかもしれない、
ね。それ人間じゃねえんだよ。
うん、
機械なんだ。だから
さ、
うん、
あ、いいよいいよ。
あ、だからさ、何かをさせるんだったら、うん、多分心を豊かにさせるもの、例えばマムワンちゃんだってさ、
うん、
まあ、セナさんはいいと思ったけどさ、
うん、
それってさ、人の感性によってさ、別にいいと思わない人もいるわけじゃん。
うん。
だけどさ、その、いいと思ったからセナさんお金払うし、
うん。
でも、これはよ、別にいいと思わないから買わない人がいるわけで、これって多分、なかなかこれってさ、人の感性によるものだからさ、
うん。
そこって AI に変わらない部分じゃん。
まあね。
そう。だから、多分、芸術とか、
うん、うん。
アーティスト活動みたいな、アート。
うんうん。
音楽とかも、ね、表現的な部分で言うと音楽とか絵とか、
うんうん、
そういう感性ってすごい多分今後重宝されるんだろうなってすごい思った。
まあ、
まる。
でも、そういうのってそもそもやっぱ増えてると思うよ。
はいはいはい。
アーティストもだけどさ、
そうそうそう。
YouTube とか配信できるさ、媒体が増えてる。
そうそうそう。自体
がさ、イラストレーターさんめっちゃ溢れてると思うし、
なんかその、
それこそね。
あ、そう。なんか、個人でそれを表現したものを出す場って結構今あるじゃない。で、今後もそうなっていくわけじゃない。うん、なんか、企業じゃなくて個人みたいな話とかさ。ね、
まあ、誰でもできる仕事は単純に機械化されて、その人でしかできない仕事は機械化されないってことでしょ。
うん、そうだから、絵が
10、まあ、だって、
ね、絵が10
って
さ、
そう。
そう、誰が、どれの絵が好きかなんてさ、その人の感性です。
まあ、感性はあるけど、まあ、結局は絵が上手いっていう単純な基準もあったりするし、
そうそうそうそう、
それこそさ、これ今の僕ら世代だから響くかもしんないけどさ、
うん、
これ100年後とかだよ、例えばだよ、
うん、
マムアンちゃんってさ、やっぱなんかどことなく赤塚不二夫をインスピレーションさせる絵だったりするじゃない、
うんうんうん、
これってさ、赤塚不二夫をもう知らない、完全に知らない世代になるとさ、これをもはや強襲的にさえ思わなくなってくるよね、多分ね、
うんうんうん、
このなんか懐かしい感じを もはや感じなくなる、
うんうんうんうん、
その懐かしいの元を知らないから、
うんうんうん、そうだね、それが新しいってことね、
そう
もはや、
あとでもよくマムアンちゃんの話からこのわけわかんない話になったり、
いやすごい、
どう恥かけたらこの話だった
の、いやなんかそのあなんなんかこういろいろツイッターで反応してくれてる人がいて、
うん、
俺正直、いや、そのママちゃんじゃ可愛いんだけど、それに例えば買うとか、
うん、
その選択肢は ならないんだよね。
ああ。
うん。だからそれって。
お前ひでえな。俺、カイエンが紹介してくれても全部顔の選択肢
いや、俺は絶対買わないんだけど、ママちゃん、
ね。なんだお前。
なんかそうなった時に、やっぱその人の感性によるものって多分今後代替え効かないだろうなって思って。
まあそりゃそうだよね。これ全員同じ感性持ってたら、だって全員が同じ人と結婚したいと思うだろうし、日本を消滅すると思うから、
そこまでそうなんだけど、いや、まあ、そうそうそうそう、だからさ、そういうアート活動みたいなのってすごい大事って広告重宝されるんだろうなってすごい思うわ。はいはい、
うーん、なんだお前
はい、こちらからは以上ですけど、
いやいやいやいや、
うん、だからね、
こちらからも以上なんだ、
ね、 絵とか上手に描ける人とか、
うん、
字が上手い人とかさ、
うんうんうん
うん、すごいやっぱり俺は尊敬するし、
うん、まあもういろんなね絵描ける人はたくさんいますからね、パッと描けるとか好きなイラストレーターのなんかこう画集とか欲しくなるもんね、
う
ん、僕は
なんか本当さ、絵もさ上手いもさめちゃくちゃジャンルがあるじゃん、無限にあるじゃん、う
ま
いって、
うん、まあね、単純にその模写的なうまさもあればさ、結局でもうまい人がデフォルメすることでバランスの整った可愛い絵ができるから、
そうそうそうそう、なんか可愛いとかめちゃめちゃリアルなさ、
うんうんうん、
ね、あのさあのちょっとあ名前どう忘れした SF の、
ああ天野高之さんだっけ、
そうそうそうそう、なんか天達みたいな、
天達
そう
朝の天気予報じゃなくて、
そうだからさ、なんか、ああいうめちゃくちゃリアルなさ、うまいとかさ。それこそマムアちゃんのってうまいじゃん。
うん、でも、なんかもう、でもあれだよね。もう、その人しか描けない絵。
そうそうそうそう。
え、ちょっと待って、ここまで絵について掘る必要あった？
いや、本当に。だからさ、いや、アーティスト活動ってすごいなって、本当に思うわ、うん。その人が極めたさ、影響を受けた。例えば、めちゃくちゃ旅してきてさ、その人が旅からインスピレーションを受けて、とかさ、その人の人生じゃん。
でも、うん、でもやっぱり、その、なんていうの、そういう、こういう、例えばこの書ける人ってさ、
う
ん、元をやっぱ基礎しっかりやって
るわけじゃん。あ、そうそうそうそう。
元のインスピレーションを受けたものに対してさ、
うん、
自分のまたオリジナルを出して、そこからオリジナルが生まれていくわけじゃん。
うんうんうん、
まあ、派生していくような感じだよね。
だからその、あれだよね。あの、型があるから崩しができるのであって、型がないのに崩したら、それはもう型なしだってやつだよね。
そうそうそうそう。
まあ、基礎とか、そこら辺はもちろん、ありつつの、そこから、自分の感性で派生していくってことだね。
そうそう、
うん。
ねえ、だってピカソとかもさ、本当はめちゃめちゃ絵うまいけどさ、
うんうんうん、ま
あ、あの時代背景もあるけどさ、そのキュビズムっていうものを作ったっていうかさ、
うん
うん、まあ、その、ね、影響でああいう絵を描くじゃん。
は、
う、
い、
ん。みたいなね。
うん、
何の話してんのこれ。始めてくれ。
じゃあ、お願いしていいですか。
僕が真夜中のカフェイン。
めちゃめちゃ普通に、
ね、うん、今日は普通に行
きました。で、
はい、今日はね、怖い回なんですよ、本当は。
あ、アート回じゃないですね、今日。
アート回じゃない。
あ、違うんです、ね。
普通にアート回
じゃないですね。あ、なるほど。
なんか、よくあれ、自動がどったらとか、よくあんな話聞かせて。こっちはもううんざりなんですよ。
いや、すいません、ちょっとなんか、ちょうど、なんかその話、あ、いいなと思って。
うん、うん。
そういえばそうだな、なんか、つながったなと、自分の中で勝手に、うん。
自分の中で勝手に思っててくれる。
ラジオってそういうやつじゃない？
あ、そうですか。
違うの。
はい、あ、いいよいいよ。あの主義思想を自由に語っていいですよ。
なるほどね、
うん、
はい、じゃあ今回は怖い話会。
そう、なんか DM とかでいろいろいただいてるんですよね。
はい、はい、いただいてたね。もうちょっと12月にいただいたものがね、まだ紹介できてなかったので、というか投稿ができてなかったので、
は
いはいはい、収録ができてなかったから出せなかったんですけど、
うん、
3つですね、怖い話をいただいてます。
てんこ盛りですね。あのね、僕ね、この間ちょっと怖い思いしたんですよ。
怖い思いしたってなんかあれかい？暗いところに閉じ込められたとかかい？大丈夫？
いやいやいやいやいや、そういう体験はしてないですけど、
はいはい、
これ先に僕の体験談言っていいですか？
あ、いいですよ。
僕ね、いつもまあ夜中の1時から2時ぐらい、まあ大体2時ぐらいとかに寝るんですよ。
ほう。
で、僕の部屋は2階で、まあ自分の仕事部屋っていうか、まあ自分の部屋で仕事をいつもパソコンしてるんですけど。
うん。
で、なんでその時間にいつも寝るかっていうと、その時間に僕がミルクを作って寝室に行って寝るんですよ。
はい。
要はなんか夜中の最後のミルクなんですよ、今のルーティンに行くと。
なるほどね。
赤ちゃんがいて、うんうん、そう、半年ぐらいなんですけど、
うん、
まあ夜最後21時ぐらいとかにミルクをあげて、うんうんうん、そのまま、まあ、嫁が寝かしつける、
うん、
で一緒に寝るんですけど、
うん、
まあ1時ぐらいにまあ、大体起き始めて足どんどんしたりとかする。
はいはいはい、はい。
ってなると動けなくなるから、
うん、
そこから。
うんうんうん、
だ僕がそれを作りに行ってあげて、一緒に寝かしつけて寝るみたい
な。なるほどね。
流れがあって、
うん、
で、2階は僕の部屋と、もう一つ、まあ、まあ、使ってない部屋っちゃ使ってない部屋みたいな、
うんうんうん、
部屋があって、寝室っていう3室あるんですよ。
うんうんうん、
で、あ、見る作んなきゃなと思って、その時も1時半ぐらいです、
うん、
で僕は1階に戻ってミルクを作って上がってきて、 で全部の部屋電気消して、
うん、
でミルクをシンスに持ってったんですけど、
うん、
まあ、嫁がちょっと用あるって下にパーって行ったんです。僕が来たから、まあ、入れ違いで下に行けるみたいな。ああ、まあ、そうか、そうか。
うんうん、
で下にいるときになんか上からすごいなんか声がするって言ってたんですよ、
うんうんうん、
で僕はちょっとそれ気づかなかったんですけど、まあ、確かになんか声すると思ってて、
ああ一応なんか聞こえてたんだ。
そうで、うん、嫁は逆にその寝室で赤ちゃんが泣いてるのかなって思ったらしいんですよ、
はい、
で、あ泣いちゃってんだと思って上来た時に、
うん、
え、なんかめっちゃ寝室来たけどめっちゃなんか声すると思って、
何する、声がする、
そう、
うん、
めっちゃ声がすると思って使ってないというか、まあ、その僕の部屋じゃない寝室でもない、うん、もう一部屋の、
はいはい、
テレビが勝手についてたんですよ。
え、完全に使ってないでしょ。
使ってない。いや、まあ、厳密に言うと、たまにそこでテレビを見たりするんですよ。
はい。
まあ、その嫁の母さんが。
ああ。
っていうテレビ。だけど、もちろんですけど、その部屋に誰も入ってないんですよ。
やば。
で、嫁がちょっと待って、テレビついてるって死ぬほどビビってて。
怖っ。
で、そう、もうなんか、もう、はいってなって。
うん。
なんか、そういうのさ、まあ、僕が直接見てないんだけど、それ見たって言ったら、なんかその震えがさ、こう伝わってくるじゃん。
うん。
ちょっと震えるよね。
え、
なんか。
怖い話じゃん。
普通に怖かった
から。え、聞いてないよ。だって、怖い話なのこれ。
怖い話です。
いや、ちょっと普通に怖いんだけど。え、もっと待って、テレビは何？ソニー？ LG？
いや、ソニーかな、多分。
あ、ソニーか。なんかね、LG って、リモコン全部一緒なんだよ。
まあね、うん、あ、いや、俺もね、それ考えたの。
うんうんうん、
どっかから、なんか電波飛んできたんじゃないかな。
最悪、もうほんとギリギリ考えられるの、隣の家も LG で、なんか同じ方向にあって、なんかたまたま。
そうそうそう、リモコンって意外とね、その、ガラスとかだったらさ、割と、赤外線通過するから、
ね、
ありえなくはないじゃん。でもね、それすげえ古いテレビなのよ。
あー、なるほどね。
だからあんまないかなっていうのと、まあそんな時間だしね。
いや、なんか、
ってのがあって、
え、マジで、なんかコストコ売り場の店員さんが最後退勤するときに LG のテレビは一回ボタン押せば全部消えるから楽なんですよって言ってた。でも一個だけ残ったらそれ消すと逆に他のがついて、もうずっと、
ね、あ、なんか面倒
くさいよって言ってたの思い出した
。ありがとう。そういう話で今の話を締めくくりたい。
いや、怖
っ。そういうことがありました。まあ、これがね、心霊か、体験がどうか分かんないですよ。ただ、ちょっとまあ、もちろんですけど、誰もリモコンにも何も触れてない。
砂嵐とか、砂嵐とかじゃなくて普通の番組だったんだ。
うん。
あ、じゃあ本当ついたって感じか。
そう、だから普通につい、だから本当普通について、だから多分そのテレビの声が聞こえてたから、なんか上で誰か話してんのかなみたいになってたみたいな。
ちょっと怖いね
ってことです。
いや、ちょっと怖いな、それは。なんか続きあるかもしれないよね。
そう、だからちょっとそういうのあるとさ、警戒するよね、めっちゃ。
またついたらやだ。なんかセイラさん家はもうね、一軒家だからさ、
うん、怖いからね。なんか
引っ越そうとかないもんね。
できないから。
あの部屋か。でも確かに、そっか、あの部屋は確かに出るよね。
でもよくさ、映画とか見ててさ、
うん、
めっちゃ心霊体験続いた家にさ住み続ける家族とか見てさ、うん、いや引っ越せよってめっちゃ思うんだけどさ、
あ、まあ、分かる。
そんな安易に引っ越せないんだよって思う。
確かにね。やっぱり自分が起きると、まあ気のせいだよねって済ませちゃうもんね。
そうそうなことあっても、いや、だって30年以上のローン組んでるから、その安易に引っ越すってできないよって。
いや、まあ確かにな。相当被害が出ない限りは。
そうなんだよね。
無理だよな。
っていうのがありました。
あ、オッケー。ありがとう。
はい。これが、セイランさんの体験
方法
ですね、
はい。ありがとうございます。じゃあ、ちょっといただいたものを紹介しますね。
はい。
じゃあこれはね、七村さんという方ですね。
あ、はい。
はい。一応読みますね。
はい、
七村さんはね、結構こう感想とかもくれる方で、
うんうん、
なんか前、セーラーさんが豚汁、
うんうん、
の話したじゃないですか。
あ、豚汁、豚汁問題の話。
あ、そうそうそう。この方、九州の方なんですけど、
うん、
なんかね、この方もね、豚汁らしいっすよ。
あ、やっぱいるんだ、よかった。そんなすごい離れた場所で、共通点が。
あ、そう。だから、なんかその、うちも、別にこの話をね、一切奥さんにしなかったんですけど、
うんうん、
なんか、たまたまね、そう、 なんか豚汁作ったって言ったからね。
あ、豚汁。
いや、豚汁なんだ。意外と、豚汁いないわ。
あ、だよね。
うん。意外と豚汁正解なのかもしれないね。
ね、意外とね。今、違和感は全くないんだよな、豚汁で。焼き豚汁って言われたら、なんか、ああ、なんか、お店で出そうって思う。
違和感ないじゃん。
うん、豚汁はなんか家で出てきそう。
ああ、なるほどね。ちょっと家庭料理感があるんだね。
あるかもね。
はいはいはい。まあなんかね、そういう話とかをね、結構 DM でしてたんですけど、
うんうん、
はい。いつもお返事をいただきありがとうございます。あまりツイッターが得意ではないので、ついつい DM を送ってしまいますと。さて、今回は私が体験した不思議な話を書きます。
はい、
なんだかゆるい話だし、オチもありませんが、読んでください。
はい、
この話は今から30年ほど前の話です。
めちゃめちゃ前だな、
はい。当時の私は、休日に友人たちとチームを組んで、オフロードバイクのレースに出場しました。
すご
い。すごいよね。ある日仲間と8時間耐久オフロードレースに。
オフロードレース話変わってくるんだよね。
8時間耐久オフロードレースって。
そう。はい、熱々のネットもういいんだよ、それは。
はい。出場した私は仲間と交代しながらも7時間を走り、残り1時間というところで走り始めました。
お尻砕けちっちゃい、そんなの。やばいね。
だから交互にね、乗るんだろうね。
すごい。
はい。そのレース場はピットを出発してからすぐに30度の坂を登り、山の上を一周して45度の坂を下ってピットまで戻ってくるという、それは恐ろしいコースでした。
45度って多分、
えぐいえぐい。
でもないよね。
いや、45度やばい。だってあの、萌岩山のうさぎ平でさえ38度ぐらいだよ。
誰も知らねえんだよ、それ。
あ、知らない、
うん、あ、そっか。俺しかわかんねえんだよな。
ダイナミックか、38度。
ダイナミック、そうだよ、うさぎ平よりもダイナミックの方が。
あれだもんね。
傾斜強い。あ、これスキー場の話です。あの、藻岩山のスキー場のなんか、
はい、
コースの名前です。
はい、上級者コースですね。はい。この上りと下りの坂道はそのコースの名物で、下り45度なんか落ちてくような感覚でした。
いや、そうだよ。ジェットコースターみたい
な、ね。いや、怖い怖い、45度は。10メートルくらいは下ってたかな。で、コースを回って最後の下り坂に差し掛かった七村でしたが、
うん、
下り始めてすぐに、転倒している選手とバイクが目に入りました。
お
お、やべ、避けきれるかなと思った瞬間、
うん、
よく見るとその選手が着ている服は自分のものと全く同じ、ついでに転がっているバイクも自分のもの。
あ、マジか。
そう、転がっているのは自分本人です。
おお、やばい。
それに気づいた瞬間からの記憶はありません。
あ、マジで。
気がつくとチームメイトが大声で七村の名前を呼んでいます、
はい、
どうやら下り坂のところで転んだ七村は下まで転げ落ちて意識を失っていたようです。
おっと。
それを自覚した直後にまた意識を失い、次に気がついた時は病院のベッドの上でした。
マジか。
これはいわゆる幽体離脱というやつでしょうか。その時見た自分の姿は30年経って今でもはっきりと覚えています。大したオチもありませんが、七村が体験した不思議な話でした。
はい。ヤバタニエンじゃん。
いや、これ普通に俺さ、大したオチもありませんかって言ったけど、めちゃめちゃ怖い話だよね。
死ぬほど落ちてんじゃないか。
いや、俺、いや、落ちてるって、あの、下りってる。
あ、いやいや、いいんだよ。書けなくて。
はい。で、なんかね、これ、逆パターンは結構あるかなって思ってて、
予知夢的な感じで、
予知夢
って何なの？なん
だろう、わかる。
10秒後の未来を見たみたいなさ、感じの。
そう、なんか、こけて、目が覚めて、なんか、目が覚めて、こけて、目が覚めたら自分が倒れてるのが見えた。あ、幽体離脱してるパターンはまあまあ、あるじゃん。
うんうんうん。
でも、このパターンって、
早くも幽体離脱してる感じ、ね。
そう。そう。
ちょっとなんか、
これすごい不思議じゃない？
不思議だね。だから逆に
夢見てる感じなんだろうね、多分。
最初にバイクを下る時の記憶はもう実はもう混濁してて、
あ、そうそうそうそう、多分夢とか狭間みたいな、
多分今度転倒して坂下って意識失って、
うん、
幽体離脱して目覚めたらバイク乗ってる夢を見たような感じ。
あ、まあ、だからその本当にさまよってたっていうか、意識が混濁してて、うんうんうん、記憶として多分見てたのがリアルだった。
あ、そうだね。記憶がまあコンフューズしてて、
いいんだよ。いいんだよ。
なんかおもろそう。いや、ほんとそんな。
いや、これ
でもほぼ事故だからおもろっては言えないんですけど。
いや、体験としてはめちゃくちゃこれすごい不思議な体験だなと思って。
もしかしたらなんか、なんだろう、市をさまよったっていうかさ、なんか。
ああ、まあそうそうそうそう。多分そっちだと思う。なんか自分に気づかなかったら、もしかしたらそのまま降りて家に帰ってたかもしれない。
お風呂のバイクで、いや、体育レース中になんで家に帰った
の、うん、急に。いつまで優待できる、優待レースできるか、
体育レース。自分に戻れなくないやつ、
ね、はい。
はい、じゃなくて、
うん。すごいよね、これ。
おー、面白い体験してますね。
このさ、いや、すごい、なんていうのかな。体験としてもすごいし、このオチの持ってき方もうまいなって思う、この話し方。
いや、こういう話ってさ、
うん、
まあ、幽霊の話も、まあ、面白いんだけどさ、こういう、なんていうの、なんかこう、超自然的な現象ってやっぱ面白いよね、
うん、
体験談、話聞くと。
いや、本人はたまったもんじゃないけどね。
いや、そうなんだけどね。でも、結局、これってさ、すべては、うん、なんていうの、理屈では説明できないっていうかさ、すべ、
ね、
てはこの奈良村さんの体験のみの話だ、
ね、うんうんうんうん、
だこう、こういう話でうまく伝えられないのはね、ちょっとなんかもどかしいとは思うんですけど、すごいなんか伝わる、うん、すごい体験したなって。
これすごいよね。いや、俺これ普通に怖かったもん。
うん。
うん、はい。これね、まず一つ目、七村さんありがとうございます。
ということで、今回の怖さは、5個はどうぞ。
はい。じゃあ次はね、
うん、
あと前回、あのさ、ゲーム機、中古でゲーム機を買って、
うんうんうん、覚えてる覚えてる。
サンプルさん、
うん、
っていう方なんですけど、この方が、追加で2個話してくれました。
おお、そんなに。
はい。じゃあちょっと読み上げますね。
はい。
こんばんは。最新話聞きました。これ12月ですね。取り上げていただいてありがとうございました。お二人がこんなに騒がれるとは思っていませんでした。中古で何かを買うときには気をつけないといけませんね。はい。ネタがないということ、ようなことをおっしゃっていたので、もう一つお話を。10年くらい前に、高校生だった時に住んでいた市営住宅での出来事です。
うん、
当時、週末になると、家族ぐるみで仲の良かった幼馴染の二家族がよく遊びに来て、飲めや食えやを集まりをしていました。
うん、
幼馴染家族の一人に霊が見える人がいて、突然、そういや、もう何年も来てるけど、ずっと前からヘルメットかぶったおっさんがうろうろしてんだよな、と言い出しました。
ちょちょ怖いじゃないか。
その場にいた全員怖がってましたが、別に悪いやつじゃないから気にしなくて大丈夫、とのことでした、うん。当時はすごく怖かったですが、今になってみれば、引き戸のすりガラスの向こうを何かが横切ったり、新しく取り付けたばかりの火災報知器が出かけるタイミングや、寝落ちするタイミングで鳴り出したりなど、小さな不思議現象があったのを覚えています。
おー。
裏の道路は崖を崩して通した道路みたいなので、
うんうん、
その工事中に亡くなられた作業員の方だったのかもしれません。
ああ、なるほどね。ヘルメットってそういうことか。
はい。借家自体も、
借
家ね、うん、築50年以上だったこともあり、いろいろなものがいたのかもしれません。
ああ、だいぶ歴史がありますね。う
ん、今はもうその借家も取り壊されて更地になっているので、ヘルメットのおじさんたちがどうなったのか少し気になります。
うんうん。
はい、以上ですね。
なるほどね。いや、勝手に僕、ヘルメットって、なんか、さっきのバイクの話から、なんか引っ張られて、なんか、フルフェイスの、ヘルメット持ってるかなと。
まぁ、ちょっと、あれだね。ちょっとなんか、嫌だな。俺、こんなとこ住みたくないな。
いや、みんなそうだと思うけど。
あ、声遠い。
え、遠い声。
うん、こういうとこなんだけど。
え、なんで？
もう来ない。
これは？
あ、戻った。
え、なんでだ？
え、
どういうこと？これ、今俺イヤホンの位置ずらしてなくて、
うん。
今 iPhone 近づけたか遠ざけたかなん
で。あ、待って、お前、iPhone で撮ってない？ちょっともう一回話してみて、iPhone。
あー。
あ、めっちゃ遠くなった、めっちゃ遠くなった、めっちゃ遠くなった。
あ、じゃあ俺今ずっとでも、
うん。
あれだよ。
あれじゃない？マイク死んでんじゃない？それ。
いや、違う。これ最初入るときマイクかなんか選ぶやつ、俺ミスってんのかな？
ダッサ。
でも逆に、
うん。
俺あれだよ、ずっと、近づけて話してたから大丈夫、逆に。
もう、ああ、なるほど。
顔の目の前にやって話してたから、今聞こえたら問題ない。
あ、今聞こえてる。 なるほどね。そういうことだったんだね。ああ、理解した。
そういうことか。
ああ、はい。なるほどね。サンプルさん、これどうですか？
いや、さりげなく言ってましたけど、
うん、
なんかその寝落ちしたりとか、なんか出かけるタイミング
で。ああ、火災報知器。
火災報知器が鳴るとか、めちゃめちゃ怖いと思うけど。う
ん、俺、一回だけあるわ、それ。
あ、本当に？
実家で夜中の3時ぐらいに、なんか聞こ、ちょうど僕寝る部屋が、
うん、
まあ、壁側にベッドついてて、その壁の向こうがまあ廊下なわけですよ、マンションの、うん、なんか声がめっちゃ聞こえると思って、今3時ぐらいに、
うん、
怖っと思ってたら、サイレンで、
うん、
なんか火事です、火事ですみたいな。
あ、マジで。
そう、結局誤報だったんだけど、
うんうん、
はい、なんかね、それが、ね、結構怖かったの覚えてる。
へえ。
なんかね、結構あれ緊迫した声でさ、
なんかね、なんか
怖い怖い、
真面目に一筋で生きてきた男の声みたいな、
そう
声でしょ、
うん、
なんか火事です火事ですみたいな、
そう、ピンポンピンポン、火事です。
あ、いいよ、なんかこう3人ぐらい人殺してそうな、なんか声だよね。
いや、わかんないわ。
人のこと傷つけても、なんかあんまり。
ああ、まあ確かに感情ない感じね。
そう、感情ない感じ。
ああ、わかるわかる。それはそうだわ。
うん。何の話してんの、これ。
いや、でもね、ヘルメット被ってる人がいるんだよなーってね、もうそいつよく来れるなって思うけど、ね、
うん、見えてる。怖すぎて、もう無理無理無理。全然無理。うん、
はい。まあ、
そんな、
そう。
サンプルさんやばいな。
サンプルさんやばいよね。
うん。
サンプルさんね、やばいんだ。
触れるけど。
はい。もう一つありますよ、サンプルさん。いいですか？
どうぞ。
もうね、もう僕がね、もう聞きたくてしょうがなくてね、もう聞いちゃったんです、サンプルさん。他にありませんか？
ファンじゃん。
ファン。いいよ。
うん。
半年前なのですが、
うん、
星を見るのが好きな友人と二人で隣町にある展望台に行こうという話になり、山の上にある展望台なので、道は狭く、街灯もないので真っ暗でした。しばらく進んでいると、案内の看板が出てきたので、曲がってみたところ、道路とはとても言えない獣道のような道でした。
うんうんうん。
Uターンもできないし、バックで下がろうにも見通しが悪くてできないので、仕方なく進むと、開けた場所に出たので、Uターンをして来た道を戻りました。
うんうん。
ですが、展望台までは一本道なのに、来るときとは道も周囲の景色も全く違いました。何かに化かされたかな、と友人と言いながら帰ってきたのですが、次の日に夢を見ました、
うん、
自宅の3階のトイレに入り用を足そうとすると、ふと視線を感じ上を見ると、制服を着た女の子が笑いながら私を見殺していて、
止まって
逃げ出すという夢です。
夢だ、うん、夢ね、うん、
はい。数日後に友人が半べそで電話をしてきて、
うん、
この前友達に展望台行ったこと話したら、あそこめちゃくちゃ幽霊出る場所だよって言われたんだけど、と言われました。
おー、なるほど。
行きと帰りで風景が違ったのも、夢を見たのも知らず知らずとはいえ、心霊スポットに行ったからなのでしょうか。夢に出てきた女の子は展望台付近で亡くなられた方なのでしょうか。
へー。
さ、3階のトイレ絶対なんかあるよ。
怖
っ。前もそうだったよね。
夢だとしてもそんな夢見たら絶望だわ、もう。
え、だってさ、待って待って、前もさ、サンプルさんさ、なんか、3階のさ、そのトイレっていうかさ、ところからこう、
うんうん、
ね、
歩いてくる。歩いてくる自分みたいなやつでしょ。
そうそうそう、なんか、夢なのか現実なのかわからない、みたいな。そう、
あと今更思ったんだけど、サンプルさんの家3階建てなんの？すごいね。
なんかまあそうだね。
3階あるタイプだな。
前の、一番最初もらった話も、3階のトイレ前の洗面台から私の部屋に向かってゆっくり歩いていき、扉を開けるというのをやめましたね。いや、3階なんかいるんですよ、もう。
ということは、でも3階にトイレとサンプルさんの部屋があるのか。3階結構広いな。
3階でサンプルさんでね。
い
いんで、4プル、うん。
4プルじゃない。4階で4プルさんじゃない。何言ってんの
?2階でそれと？
いや、ニップルじゃね
え。乳首じゃねえか。
いやいや、それニップル。いやいや、わかってる。
はい。
いいんだよ。2階でニップルだったら。別に、サンプルさんは数字の3じゃないから。
あ、違うの。3階住んでるから。
3階に住んでるからサンプルさんじゃないのよ。
違うの？あ、そう、うん。はい。なるほどね。 か、もう。
いや、ここは。
3階なんか。
これさ、ちなみにサンプルさんってさ、どのあたりに住んでるの？その展望台ってどこなんだろう、気になる。
ああ。ちょっと サンプルさんもし聞いてたら教えてください。
でもさ、
うん、
なんて言うんだろう、その心霊スポットに行くつもりじゃなく行ってるじゃん。
うん。
本当に星を見に行く目的で、
う
ん
うん、そうだね。そういう体験に悪気はないよね。
会うって、なんかひどい話だよね。
いや、制服を着た女の子がって。
いや、まあ、展望台とかだからよくありそうな、なんか
感じ。まあ、ちょっとそうだね。ああ、なんかこう、飛び降りとかね。
うん、
なくはなさそうな気がするけど。
展望台ってぐらいだから基本山だからね。なんか何かありそうな
感じが
する
よ
ね。
うん、まあまあまあまあ。
だってそれこそ山も山だってさ、展望台あるし。
ある。
函館山とかもあるじゃん。
函館山はもう心霊スポットじゃん。
まあ、でもあそここそさ、まあ夜景スポットでもある
し。うん、まあまあまあ、そうだよね。
やっぱりね、綺麗で、あ、綺麗じゃねえ。あの、暗くてさ、人気のないところやっぱ星が見やすいとこも
あ
るし、
うん。まあまあ、結果ね、高くてね。
ね、で、結果ちょっと怖い場所になっちゃうね。
まあね、表裏
一体ですね。僕もね、友達にね、こう、連れられてね、こ
う、うん、
なんだっけな、手稲山、
はいはいはい。滅び峠じゃなくて
なんかね、手稲オリン、旧手稲オリンピア跡地みたいな。
ああ。
もう潰れちゃったじゃないですか。
なんか昔ね、一緒に行ったよね、そこ心霊スポットだよ、
うん。あ、そうそうそう。なんか、昔遊園地があった場所がもう潰れて廃墟みたいになってるところがあって、うんうんうん、そこにね、より行った時に、ここ星がよく見えるんだよ、なんつって、星見るのが好きな友達がいてね。で、それがね、
はい、
星見てたらね、
うん、
前ここで UFO 見たんだよ、つってた。頭開いちゃった、と思って。いや、そっか、いや、みんなよく体験してますわ、本当に。
いや、今回はなんか、それこそ、セーラーさんも、結構怖い話だったね、今テレビの話か。いや、なんか普通にサンプルさんやばい気がするけど、大丈夫か。一応ね、
なんかさ、
サンプルさんね、あ、ちなみに、サンプルさんは、うん、この家は今年の夏に引っ越したそうです。
あ、引っ越したんだと、3階のっていうのは、一軒家じゃなかったの？
いや、一軒家ですね。だって、買ってくれて、今住んでる方たちにも何か起きてないか心配ではありますが、
と言ってるんで。なるほどね。じゃあ、引っ越したのかね。
多分、売った、まあ、もともと買ってた家で売った。
なるほどね。
何か出ないといいですけどね。
でもさ、こう、そのふとした瞬間に恐怖が起きる。わけじゃん、
うん、
だと心霊スポットに行ってなんかね求めて起きるならわかるけどさ、
うん、
僕のこのパターンもさ、まあ、真っ暗な中声が聞こえてて2階で、
うんうんうん、
行ったら本当真っ暗な中テレビだけついてるってめちゃめちゃ怖い状況なの本当に
それねわかる
ってなるじゃん、うん、嘘だろってなるじゃん
わかるわかるなんかそれさ俺前話したけどさ、
うん、
あのうちの奥さんがここの島に会って
うん、
その話をしたら、メリーが動いたって話。
ああ、あったね。
あった
し。それと同じだよね。
あれ、なんかさ、あの夜の静けさとさ、あの、なんか、なん、あのボリューム
っていうかさ、なんか騒々しい感じ。
そう、あのさ、アンバランス感めっちゃ怖いよね。
そう。
わかる？それ。
なんかね、その、
うん、
そうなんだよな、ね、心霊現象と、まあ、テレビはちょっと心霊現象と結びつきやすいけど、
うん、
だからそういうね、こう、静かから急に、
そうそうそうそう、わかるわかる。
っていうのが、
怖い怖い。
めちゃめちゃ怖いよね。
うん。そのバランス感の悪さみたいな。
そうそう。アンバランスな感じがね、怖い。
なんだ、今日どうしたの？
ん？
うん。なんか、うん、なんかね、そう、わかる。すごいね、そのアンバランス感怖い。
うんうんうん。
余計怖いよね。
余計怖い。自分だったらちょっと多分おしこちびってたなと思う。確かに。
自分じゃないの？え？ああ、その、その、奥さんがね。
そう、嫁だから。で、え、うん、テレビつけたって来て。
ああ。
超震えてたから。
うん。
はあ、やばっ。
うん。なるほどね。いや、でも、それさ、続いたらちょっと怖いね。
そうだね。まあでもね、うん、そう、だから、一応電源コードは確認したら、さすがに刺さってたから、よかったって。逆にいやいやいや。これ刺さってなかったら、本当にちょっと震えたなと思って。
大発明だよ。刺さってないです
って
言
った
ら。
そうってなるじゃん。来た来たこれって。うんサダコパターンですよ、と思って。
うん。うん。ああ、確かに。
みたいなことですね。
いや、怖いわ。
いや、一つね、あの、カイン隠し玉持ってるんですよ、話。
何？
これ話そうとして話してなく
しちゃったじゃん。あ、いや、あれさ、聞きたい？みんな。やめた方がいいと思うよ。
次話そう。話す？次聞くか。俺すっげえそれ気になってんだよ、その話。なんかね、面白い話があるんですよ、カイン。
面白いってか
面白いって言ったらまた良くないんだけど、
うん、いや
僕謎の体験談
僕の知り合いの話ですよね。
うん、そうそうそう、
あれですよね。いやこれはね、いや、まあ、確かにね、
そうだね、
した方がいい気はしてるんですけど、
まあというわけでね、まあ、あの怖い話とかもするんですけど、
うん、
なんていうんですかね、こうみんながなんかおも、まあ、本当面白い体験でもいいですよ。こんな体験普通しないでしょっていう体験とか、
あ、なんか
やっぱりね、うん、こう人の体験なんてね、僕何よりも一番楽しいと思ってるので、
うん、
なんか不思議な体験でも奇妙な体験でも、
はいはいはい、
なんか変なレアな体験とかでも何でもいいので、うん、何かお話があればいただければご紹介させていただきますので、
ね、はい。なんかね、うん、今年は更新頻度を上げるっていう目標が。
そうですね。
本当に今までは週、最低週1回、できれば週2回で投稿してたのが、うん、だから月1回みたいになってるんで、本当ダメですね。
やばいっすね。
なんで、ちょっと本当に、いや、本当に僕は週2回できればいいなと思ってるんで。
まあそうだね。まあちょっとあの、うん、去年の年末よりは更新頻度は確実に上げれると思うんで。
はい、
大丈夫です。
頑張ります。
ということで、まあ、なんかちょっとね、はい、まあ、回数増えればいろんな話ももっとしてくると思うんで、
はい。
それ長くお付き合いください。
はい。
すみません、聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。